それでは、聖書を朗読します。ルカによる福音書第12章の35節から40節。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が公園から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。さあ、ルカの福音書のこの第12章に入って、今回で4つ目のメッセージということになりますが、この章の中でイエス様は特にご自分の弟子たちに向かって語ってらっしゃるんですね。何を語ってるか、弟子たちに対して恐れからの解放、恐れからの自由と言ってもいいでしょうかね。それを語っていらっしゃる。自分の命を奪われてしまうかもしれないような不安から自由になることをイエス様は教えられました、求められました。あるいはこの世の財産のことでね、あれこれこう思い悩んで、思い患ってしまうことから自由になるようにと勧められました。さらに先週学んだ箇所にはですね、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むなって言われてましたね。あるいは小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださるともあります。さらには自分の持ちのものを受け払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り尽きることのない富を天に積みなさいと、こういうイエス様の御言葉が語られていたわけですけど、これらは皆主の弟子に対する、主の弟子、クリスチャンが持つことができる自由と言っていいんじゃないかと思うんですよね。キリストを信ずる者は死に対する恐れから、あるいは財産についての貪欲は思い煩いから、さらにはこの世で自分が小さいものであるというね、そういう恐れからも解放されて自由に生きることができるとイエス様はおっしゃった。その解放と自由を得るための鍵は皆さん何だったか覚えてますか？祈りでしたよね。神の国、神の支配を求める、祈りであるということを私一緒に学んだんですね。そして今日学ぶ箇所でイエス様はさらにその祈りに加えて、もう一つ大切な鍵となる教えをここで教えられてるんですね。それが35節以下の、先ほど読ませていただいた御言葉なんですね。冒頭で主はこう言いました。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。これちょっとイメージしてくださいね。腰に帯を締めて、きっとね、引き締まる感じしますよね。灯火を灯すってどういうことか。これはいつでも準備を整えているってことですよね。準備を整えている、何のための準備か。36節続いて主はこう言われます。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人がいつ帰ってきてもすぐに戸を開けてお迎えできるように準備をして待っていなさいってことですよね。この主人とは、これは皆さんも分かりますよね。イエス・キリストのことですよね。そしてイエス様が再びこの世に来られるということですけど、これをキリストの再臨というふうに言うわけですね。クリスチャンとはキリストの再臨を待ち望むものであって、キリストがいつ来られても喜んでお迎えできるように、いつも心と生活の準備を整えている者たちであるということですね。わかりますか？イエス様は突然訪ねて、ちょっと待ってください、今片付けますからとかねそういって慌てないで済むようにしてるってことですね。なかなかこれは緊張感あるかもしれませんね、いい意味でのね、しかしそれは自分たちだけのためじゃないんですね。ここにね、灯火を灯していなさいってありますけど、この灯火っていうのは自分たちの足元を照らすということだけじゃなくて、それも大事ですが、それだけじゃなくて他の人々のための印にもなる、人々に生きるべき道を示す灯火となるということですね。つまりそういう意味ではクリスチャン、あるいは教会というのは、イエス・キリストが再び来られることを待ち望む姿をこの地に、この世に示すことによって、世の人々に救いの道を示す、そういう存在であるということが言えるということですね。実はこのこと、御言葉の解釈においては、実は主人がいつ帰ってくるのか、その帰ってくる時っていつなのかってことについては2つの理解があるんですね。 一つは先ほども言ったようにイエス様が再び来るその再臨の時だと、世の終わりの時だということですね。その時すでに死んでしまったものも、 今その時に生きているものも全て主の前にこう集められて最後の審判があるわけですけども、まあ、そういう世の終わりのことだという解釈が一つですね。もう一つは、まあ、差しの言い方はもう分かっていると思うんですが、今のような再臨の時じゃなくて一人一人の死の時、一人一人が死を迎えるその時であるというそういう考え方、理解もありますね。まあ、聖書の中では死というものを眠るということが言われています。まあ、一般的にも使うかな、眠る。でもしかしここでの死は眠るんじゃなくてむしろ目覚めるんですね。私たちは死ぬと目を覚ましてイエス様にお会いする、イエス様がお迎えに来てくださる、その主にお会いする、ここではそういう意味と解釈した方がいいですね。じゃあ一体この2つの理解の、ね、どっちが正しいんだろうかと思うところだと思うんですけど、ある神学者がね、どちらの解釈が正しいかという議論をするのはあまり意味がないって言ってましたね。どういうことかというと、昨日とか今日とか明日という時間の区別はこの世にいるからあるんであって、この地上の生活のことであって、その生活が終わった時には時間的な区別はもう全部吹っ飛んでしまう。そうですね。だから私たちは死んですぐに再臨の主にお目にかかると言っても良いのではないかということですね。さすがに賢いなと思いますね。確かにそうだろうと思いますね。いずれにしてもはっきりしていることは、死んでよみがえって天に昇られたイエス様がもう一度私は来ると言ってくださった、その約束を必ず守ってくださる、これだけははっきりしてるんです。それがいつであるかはそれぞれ説があってもいいんですが、間違いなく来る、そして私たちは間違いなく主に出会う時が来るということですよね。クリスチャンとは、あるいは教会とは、その主イエスが来られることを指し示す灯火のような存在だから、主のその主を仰ぎ続け、また待ち望み続けていく、それが大事だっていうことですね。そうやって主が来られることをこの世に示す、そういう存在として私たちはこの世に今生かされているということですね。そしてクリスチャンはそういう望みに生きるものですね。だからこそ、そういう望みに生きるからこそ、この過ぎ去っていくこの世の物事に関してあまり振り回されない、全く関心持たないってことじゃないにしても、そのことで頭がいっぱいになってですね、落ち込んだり絶望したり失望したり嘆いたり、そういうことに陥らなくて済むということでしょうね。そういうことに振り回されることなく、またそういうことに恐れてこう、しまったりすることもなく、そうやって生きることができる。皆さんは何を待ち望んで生きているでしょうか。この世の何かでしょうか。それとも誠の救い主イエス・キリストを待ち望んで生きているでしょうか。これはとても大事な、個人としても教会としても大事な信仰の問いかけと言っていいんじゃないかと思いますね。ところで36節によればですね、この主人はどこから帰ってくるかというと、婚宴から帰ってくるって書かれてるんです。あんまりね、意識して読む人はいないんじゃないかと思うんですけど、なんで婚宴から、結婚式のね、披露宴ですよね、から帰ってくるって、なんで婚宴なんだろうか。まあここには書いてないんで、その理由は書いてませんけど、ちょっとだけ、まあ、想像してみると、待っている弟子たちにしてみれば、主人だけが華やかな婚宴の席に招かれて、まあ、自分たちは待ってるわけで、粗末な食事で我慢して待ってなければならないというね、そんな思いも あったかもしれない。特にこの頃の結婚式っていうのは、今の結婚式は 2,3 時間で終わりますけど、この頃の結婚式って何日も続くんですよね。つまりその主人の帰りを待つって言っても、いつ帰ってくるか分かんないわけですよ。何日続くかもよく分かんないし、ここにも38節ですね、主人が真夜中に帰っても夜明けに帰ってもって、とにかくいつ帰ってくるか分からないわけで、場合によっては一晩中ね、灯火を絶やさずに、まあ、徹夜でね、目覚めていなくてはならないかもしれなかった。そういう状況を考えてみると、実はこの、次回学びますけど、少し後の45節にはこんなことが記されてるんですね。45節、しかしもしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり酔うようなことになるならば、主人が突然帰ってきて、まあそういうね、 そういうしもべたちはお叱りになるってことが書かれてあるところですけど、そういうことが起こりうるってことですね。遅いな、いつ帰ってくるかどうせ分かんないんだから好き勝手やろうって感じですよね。ある国では面白いですねこれね、ある国のことわざに猫のいない間のネズミっていうことわざがあるそうです。面白いですね。これちょっと日本語の日本のことわざのね、鬼の犬間の洗濯みたいなね、そんな感じがあると思うんですけど、猫のいない間のネズミ、今夜はこの家には猫がいないぞってね、それを知ったネズミたちが大騒ぎをしているってこう目に浮かびますよね。同じように主人のいない間にしもべたちが勝手なことをするようになると、主人がいないことをいいことにですね楽しんで、主人がいない方がマシだと、今日はこの俺が主人になれるんだっていうね、そういう喜びを味わうようになる、そういう誘惑がある。これは全てのクリスチャンにとっての誘惑でもあるように思いますね。イエス様がなかなか来てくれないのを良いことにして、主を恐れ敬い、主の御心に従って生きることよりも自分の欲望と自分の思いのままに生きて当たり前のようにしてしまっている。神様に対する感謝も賛美も礼拝をも捧げることも軽んじるようになってしまうということが、ああ確かにあるんじゃないだろうか、どっかでね、そういうところが。まあこれはしばらく前から言われてますが、現代の教会は再臨を待ち望まなくなっていると言われることがあります。主の再臨を信じなくなったと言ってもいいかもしれませんね。でもそれはどういうことを意味しているか、この例え話で言えば自分たちが主人だと思い込むようになるってことですね。誠の主人が帰ってくるのを待ち望まない、そのために備えてないってことは、俺が主人だっていう、そういう生き方をするようになるっていうことですね。神を恐れ敬い、神が主人であって主イエスが主人であるということを信じなくなってしまった、それが現代の教会の姿であるということですね。まあ、しかしもちろん聖書ははっきりそれは間違いだと教えているわけですね。使徒パウロが有名な箇所です。コリントの信徒への手紙1の第13章13節、まあ、愛の章のところの最後にこう言いました。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。有名な言葉ですよね。ここでもこれも暗唱しましたね以前ね。このいつまでも残るというのは永遠に残る、つまり死を超えて永遠に存在するということですよね。信仰と希望と愛は死を超える。クリスチャンが、私たちが死をも超える信仰と希望と愛に生きるって、皆さんすごいことが書けてますけど、具体的にどういうことだと思いますか。それは単なる思想とか理念とか心の中の信念などというものではないんですね。信じて生きている、望みを持って生きている、愛して生きているということはどういうことか。それは待つべき方を持っているということです。具体的にイエス・キリストを待っているということです。実際にとすれば、再臨は信じてないんだけど、期待してもいないんだけど、信仰と希望と愛に生きることができるって考えるのは間違いですよね。ありえないことになりますよね。信仰と希望と愛、この3つは死を超えていつまでも残ると信じて生きるっていうことは、イエス・キリストが必ずもう一度来られて、この信仰と希望と愛の勝利を与えてくださるということを信じるってことです。イエス・キリストを待つということをしないで真実の愛に生きることはできないっていうことです。イエスが来てくださることを本当に頼みとしないで伝道なんかできっこもないってことですよね。それは偽りのものであって、自分で勝手にやってる宗教事業にしか過ぎないと言ってもいいかもしれませんね。イエスを待つことなくして人に信仰を進めたり自ら信仰に生きることはできない。信仰に生きるってそういうことなんですよ。死を待ち望むことなんです。望みを持って死ぬことができるのだと語ることは、イエスを待ち望んでいなければ言えない。イエス様は必ず来られるとおっしゃった。そしてそのイエスが来てくださるのを待ちながら心を込めて信仰と愛と希望に生きる、この望みは絶対に失望を知ることはない、絶望することはない、必ず成就する。聖書の御言葉がそのように約束しているわけですね。皆さんそれをしっかりと受け止めて主を待ち望んで生きていらっしゃるでしょうか。先ほども言いましたが、それを本気で待ち望むからこそ、目の前に起こる、この世で起こるいろんなことに振り回されなくなるんですよね。右往左往してしまわなくなる。 落ち着くことができるということでもあるかもしれませんね。ところでこの続く37節はちょっと不思議なことが言われていますね。こうあります。主人が帰ってきたとき目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちのを食事の席につかせ、そばに来て給仕してくれるって言うんです。主人としもべが、しもべって奴隷ってことですけど、逆転してますよね。主人が帰ってきた時に本来はさっと立ち上がって、そのご主人の足を洗って飲み物を用意する、それがしもべ奴隷の仕事ですよね。ところがここでは主人がしもべたちに食卓を用意してもてなしてくれるって言うんですよね。まあもしかしたらこのご主人公園に行ってたからね、その公園でいっぱいその食べ物をもらって帰ってきたかもしれませんね。それをこのしもべたちに分けてあげてんかもしれませんし、まあそうでなくても公園の席の喜びをね、まあしもべたちに語って聞かせるってこともあったんじゃないかと思いますが、その喜びを分け与えるようにこの主人は今しもべたちに仕えている。この箇所のをその仲介書をね読むと必ず出てくる、ある箇所が出てくるんですね。皆さんもこの今のこの例え話を読みながら、まあ、ある聖書の箇所をこう思い浮かべてる人もいるんじゃないかと思うんですけど、このここに描かれている主人の姿はイエス様のそのヨハネによる福音書の第13章に記されているイエス様のお姿を思い起こさせてくれるものじゃないかと思うんですね。わかりますか皆さん。ヨハネの13章の一節にこういう御言葉があります。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。好きな言葉ですね。愛して、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。じゃあイエス様は何をしたんだろうか。この時皆さん知ってますよね。この時彼イエス様と弟子たちは最後の晩餐の席にいたわけですが、その晩餐の席の途中でイエス様は突然立ち上がって手ぬぐいを取ってきて腰に巻いてですね、たらいに桶水汲んでね、そして弟子たちの前にこう置いて弟子たちの足を一人一人洗い始めたわけですよね。皆さんもうご存知のようにこの、足を洗うという行為は奴隷のやる仕事なんです。しかもこれあまりにも卑しい仕事なんで、ユダヤ人である奴隷はそれをしなかった。誇り高いユダヤ人はね、奴隷であってもこれをしなかった、することを良しとしなかったほどであったと言われています。でもイエス様はそれをここで自ら進んでやられたわけです。自ら弟子たちに仕え、弟子たちをもてなした。こんなふうにルカによる福音書もヨハネによる福音書も全く同じイエス様のお姿を書き記していると言っていいでしょうね。主は世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。そして主は弟子たちの足を洗ってくださった。自ら進んでしもべとなって仕えてくださった。それが主の愛の姿、愛の主のお姿だったっていう。これこそが私たちの救い主、主なるイエス・キリストというお方だ。この愛に包まれ、この愛に生かされていることよ、ことを何よりも喜び、感謝して生きる。それが主の弟子というものだって思いますよね。だからこそこの愛にとどまり続けたいと思いますし、私たちもまたこの愛をいただいて、お互いに仕え合って生きていく。それは主が成してくださったその技を受け取って味わって、そこにとどまるときに私たちも初めてそのようにお互いになすことができるということですね。イエス様もあなた方もこのようにしなさいっておっしゃったんですね。イエス様は約2000年前私たちのところへ一度来てくださいました。そして私たちの罪を身代わりに背負って十字架にかけられて殺されてくださった。しかし神様はこの主イエス様をよみがえらせてくださった。そのようにして私たちを罪と滅びから救い出す道を開いてくださった、完成させてくださった。その主イエスがまた来るとおっしゃったわけです。宣言したわけですね。その主を待ち望む他に私たちは一体何を望みとして生きるべきでしょうか。 このお方こそが私たちが待ち望むべき唯一の救い主であるということですね。そしてイエス様は弟子たちに目を覚まし続けることを求められました。目を覚ましてイエス様の来られるのを待ち望んで生きることを教えられました。目を覚まし続けて生きる教会を作るように、眠ってしまわないように弟子たちに求められた。確かにいつイエス様が来るか日時は分かりませんよね。でもいつ来てもいいように備えて生きる、その生き方が、その姿勢が大事ということですね。いつ来るか、イエス様が来るか分からない。しかし私たちは少しも心配する必要はありません。主は約束通り必ず来られる。私たちのしもべとなって、私たちの足さえ洗ってくださった、いや私たちの身代わりとなって、私たちの代わりにあの十字架にかかって死ぬことさえ受け入れてくださった、その主が私たちのところに来てくださると約束してくださった。これは間違いなくやがて来ることですね。それを私たちは信頼し、それを待ち望んで生きていく、それがクリスチャンの大事な姿勢であり、生きる在り方だということです。生き方だということですね。そのように私が生きていくときに、周りの人々にも世の人々にも灯火となって、ここに生きる道がある、ここに救いの道があるということを私たちはこの世に示し続けていくことができる。そして私たちはキリストの愛によって満たされて、互いに愛し合いつつ、支え合いつつ歩むことができる。それがクリスチャンであり、それが教会であるということですね。そのような真実な神の交わりである教会をしっかりと立て上げ、そして立て上げて歩み続けていくものでありたいと思います。一言祈ります。